にちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて本日は雑談会になるかなと思います。普段ね、私雑談は週末の配信とかライブ配信にしているんですけれども、今回はね、ちょっと忘れないうちにね、備忘録ということでお話ししたいなと思ったのでお届けしたいと思います。昨日ね、私はこのスタンド FM でも仲良くさせていただいているストリングスコーチゆとりストの玉木さんの開催されるゆとりート、こちらにね参加をさせていただきました。玉木さんのゆとりートというサービスに参加をさせていただくのは今回がね2回目になります。でね、このゆとりートって一体何なのというふうに思うんですけれども、リトリートっていうね、このリトリートという言葉はね、私が AI さんにね聞いてみたところ、リトリートとは仕事や日常生活から一時的に離れ、静かな場所で心身を癒し、本来の自分を取り戻す新しい旅の形です。というふうに書かれているんですよね。観光名所を巡る一般的な旅行とは異なり、自然の中で滞在、ヨガ、瞑想、温泉などを通じて自己回復と内省を目的とします。というふうに書かれているんですけれども、玉木さんのね、開催されるこのゆとりとというプランは、このリトリートにさらにゆとり、というねコンセプトを取り込んでいらっしゃるものなんですね。で、毎月のように開催をされているんですけれども、毎月ねテーマを変えて、コンセプトを変えてですね、その時期だったりテーマを設けてね開催をされているものになるんですよね。私は1月に参加をさせていただいた時は、こう年始めということで、ね、年始ということで開運をテーマにしたねパワースポット開運とかをテーマにしたゆとりートでした。で、今回はですね、新緑、そしてね、新緑のお茶畑でのピクニックをするということがメインテーマになったゆとりートになっていたんですね。で、玉木さんのこのゆとりートの目的というのが、まあ、仕事やね、役、本来ある仕事とか、母親業とかね、妻であるとか、子供としてとかね、そういったことを一回ね、離れて、自分のね、中身を整理する時間を持ちましょうみたいなね、そんなテーマで行われていますので、私もね最近本当にいろいろと考えることだったり、新しく始めることでね結構頭がいっぱいっていうことがあったので、玉木さんのこの新緑のお茶畑をの中でピクニックをするというねテーマが非常にねなんかすごくいいなというふうに思って申し込みをさせていただきました。当日は非常にいいお天気でですね、本当にね暑くもなく寒くもなく、まあ、きっと暑いという感じる人の方が多いのかもしれないですけれども、私は非常に寒がりなのでね、それでも長袖でねちょうどいいかなっていうくらいの気候でした。で、まずはですね、玉木さんが厳選してくださったランチね、このランチの場所がねもう本当に素敵で、いやーこれはね知る人ぞ知る、私は知る人ぞ知るというところが大好きなんですよね。うん、その知る人ぞ知るような場所にある一軒家をね改装したカフェ、こちらはオーストラリア料理ということで、オーストラリア料理って皆さん何か思い浮かべるものありますかね。うん、でオーストラリア人の、ご主人と日本人の奥様がお二人でされている小さな一軒家のねカフェなんですけれども、このオーストラリア料理なのにもかかわらず、お庭がね、こうなんていうんですかね、金魚が泳ぐ池があったりですとか、名前もね和風の名前であったりとか、この和洋折衷感がもう非常にたまらなく心地よいというかね、多様性がうまく生かされているなというふうに感じていました。でまたね、この新緑の季節だからこそ楽しめる、目がね痛くなるぐらいの緑、いろんな種類の緑、そして鳥のさえずり、まだね蚊が出始める前なのでね、こういった自然豊かな森の中というかね、まあ、山の中腹にある一軒家の カフェ、そこでねいただいたご飯というのがオージーランチ、オージーセットという感じで、私はそのオージーセットの中でオーストラリア料理としてね定着をしているミートパイですね、こちらをいただきました。ミートパイとサラダ、そしてひよこ豆のスープ、それから食前に冷茶みたいなのがフレーバーティーだとおっしゃってたんですけども、これもすごく美味しかったですね。それが出されて、で、メインディッシュのミートパイ、そして山盛りのサラダという感じでね、それがワンプレートに載っているんですけれども、このミートパイね、私オーストラリアにも2回ほど行ったことあるんですが、まあ、名物ということで食べたことはあるんですね。ただこのオーストラリアのミートパイのなんか味っていうのがいまいち私の中でははっきり覚えていないですけれども、昨日食べたねあのミートパイ本当に美味しくて、ステーキ肉かなと思われるそのお肉はねゴロッゴロこのパイの中に入っていて、ボリューム満点ね、お味もとても美味しかったです。そしてデザートもセットでついてるんですけど、このデザートが、私が初めて聞くオーストラリアのデザートということでした。ラミントンという名前なんですけども、聞いたことありますか皆さん。私はね初めて聞きましたね。このラミントンというのは、まあ、四角いね形を長方形のスポンジケーキ、ね、これをチョコレートソースでコーティングして周りにねココナッツをまぶしたお菓子なんですよね。これはね非常に美味しかったですね。うん、初めて私食べました。でそこでねいろいろなお話を昨日はね玉木さんと1対1だったのでさせていただいて、このランチ満腹になりながらね、この気さくなねオーストラリア人の旦那様がね英語で挨拶をしてくれるので、非常にねこうにこやかな笑顔に迎えられるということも、またこのカフェの彩りを添えてるなというふうに感じました。機会があったらねまた行ってみて、他のメニューもね食べてみたいなと思うような、そんなね素敵な一軒家のカフェでした。そしてねその後車に、玉木さんの車に乗せていただいて、そこでも一回ハプニングがあったんですけれども、はい、そしてね、次はお茶畑に向かいました。でお茶畑っていうのはまあね皆さん、見たこと目にしたことはあるかもしれないですよね。なんですけれども実際ねお茶畑の中に分け入って入ってみるっていうことはなかなかないんじゃないかなと思います。私も伊豆から、名古屋の方に行くとかね、浜松の方に旅行に行った時、車でね、お茶畑をよく目にすることがあったんですけれども、実際お茶畑にこう中に入ってみるということはしたことがなかったんですね。一回だけあったといえば、まあ、お茶はお茶でも紅茶ですね。インドのダージリンという場所、皆さんもよくご存知のね、ダージリンティー の産地であるインドのダージリンというところに行った時に、ダージリンの茶畑を見に行って、そこにいる茶摘みガールズたちとね仲良くなって、ちょっとだけ茶摘みをさせてもらったみたいな、そんなね体験はありますけれども、日本の茶畑でそういうことをやったことがなかったんですね。で折しもね季節は新茶の季節ということで、このお茶の畑がね目に眩しいぐらいの緑、本当にね美しい緑で、でそこでねお茶をいただくピクニックができるよということで、全くこれはね私の想像と異なっていました。どんな風に異なっていたのかというと、私はなんかこう勝手にね玉木さんがレジャーシートとかを持ってきて、お茶畑の一区画でこうそのレジャーシートを広げて、なんかこう買ってきたねお茶を飲みながらお菓子を食べるぐらいの感じだったんですけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、ちゃんとそのお茶畑さんが用意しているプランなんですよね。これはねこのゆとりとで一番の収穫というか、良かったなと思うことでした。お茶畑が永遠とねこう連なる一区画に東屋が設置されていて、その東屋の下にはですね小上がりのちょっとしたスペースがありまして、そこにご座を引いてあってですね、小さなキャンピングチェアみたいなのが2つそこに置いてあって、さらにお茶セットですね、そこのお茶農園さんで収穫された緑茶、ほうじ茶、そして紅茶3種類置いてあって、お茶のポット、そして急須、ティーポット、それからグラス、 それぞれのお茶の分のグラス、そしてね、お菓子がちゃんとセットになっていて、そこで店員さんがね、来てくださって、こういうふうに使えますとかっていうことを説明してくださって、2時間、ね、ゆっくりそこを貸し切りできるという感じですね。これがね、本当に贅沢な時間だなというふうに感じました。本当にこの東屋ってこう、4つの柱が立っていて、その上に屋根が乗っているような状態なんですけれども、東屋のね、2本の私たちの前面から見える2本の左右のこう柱、その間から見える茶畑の風景っていうのが絵画のようで、 BGM は天、ね、本当にその天然の鳥たちのさえずり、そしてその絵画の色が風と太陽の差し込み具合によって一刻一刻と色を変えていく、その風景を二人で並んでね、見ながら、そこの農園で採れたお茶をいただく。本当にね、貴重で優雅な体験だなというふうに思いました。平日ということもあって、観光客の方は少なめだったんですけれども、私たち以外は本当にね、外国の方が多かったですね。うん。やっぱりこういう体験って、外国の方に非常に求められる、喜ばれる体験なんじゃないかなと思いました。で、農園さんの、サイトを見たら、このお茶のね、お茶園ピクニック、お茶畑ピクニックが1時間、あ、2時間ですね、2時間4000円って書いてあったんですけど、ちょっとこれ安すぎるだろうというふうに私自身はね、思ってしまったんですけれども、そしてね、感動したのは、まあ、そのピクニックの体験だけではなくて、そこでね、2時間という時間の中で、玉木さんとね、私はもう旧知の仲でもありますし、私は玉木さんのことも大好きなので、まあ、2人でずっと喋ってても何にも話は尽きないんですけれども、ここでね、玉木さんの持ち味であるストリングスの解説っていうのを、私用にアレンジしてくださったものを、そこでね、解説をしていただいたり、そこから見える私の生き方についてお話をしてくださったり、私がどういう才能をどこに生かして、どのように使って今ここにあるのかっていうことをね、お話ししてくださったんですよね。今私は自分が主催するコミュニティ、ポジビジ専門職コミュニティというのがあるんですけれども、そこでね、軸と境界線というものを私は非常に重要だなと思って生きているんですが、その軸と境界線っていうものについて、他の方がそのね、コミュニティに参加した方が分かりやすいように図解化を初めてしてみたんですよ。で、これは私が何かどこかから学んだ、ね、そういったものを使って学んだものではなくて、完全にオリジナルでね、作った図解だったんですよ。軸と境界線についての図解ね。で、自分の心の中にあったものを、このコミュニティをやるにあたって、どうやったらね、他の人が分かりやすいかなと思って形にしたものだったんですけど、玉木さんに、なおちゃん先生はこれを思いついた時に、自分ご自身のね、このストリングスの才能のどこを使ってると思いますかというふうに聞かれたので、これは着想でしょうねというふうにお伝えしたんですね。私は着想が3位なんですよね。で、それはもちろん見事に当たっていたんですけども、着想の他にね、私がなぜ軸と境界線をこれだけ大切にして生きているのか、そして、私の境界線は、多くの方々と違うよということをね、言ってくださって、で、一般的には境界線って自分と他人を分け隔てるもの、自分自身で自分を守るために境界線を引くというものに考えると思うんですけど、なおちゃん先生はそうじゃないんですよねということを、解説をね、ストリングス的に見た解説をしてくださって、そうそう、私にとっての境界線っては、そういうふうに使ってるわけじゃないんですよね。自分を守るためのもの、他者を排除するもの、そして他者と自分の間に溝を引いて相手を遠ざけるものというものだけではないんですよね。そしてそれはね、なぜか、どうしてそういう使い方を自分がしているのかっていうと、私自身の回避室が出てくるんですけれども、 私は自分の上位資質、34の資質の中の上位10個の中に、自分を守るという、守りに徹するという資質が一つも入ってないんですよね。あちゃーって感じなんですけど、もう守らずにとにかく広げていくっていう資質なんですよね。だから自分の軸と境界線に対する考え方、そして生き方、そして人間関係、そしてビジネスに対する考え方も、もちろん守りの部分っていうのもあるんだけれども、ゼロではないですからね、ゼロではないんだけれども、それよりもうちに入るよりも外に広がるっていうことを意識している、それは資質にもよく現れているし、っていうことを解説をしていただきました。これはね、ああ確かになというふうに思っていたし、それをね、誰かに説明するときも、自分はこういった資質を使っているんだなということがよく伝わりました。こういったこともね、やっぱり1対1だからこそ、よりいつもよりも突っ込んだお話がね、2人でできたんじゃないかなというふうに思います。さらにね、感動したこととしては、やっぱりこのお茶農園の存在そのものというか、このビジネスプランがですね、私にとっては非常に斬新かつ感動したことがあったんですね。結局お茶畑というのは、たくさん日本国内にもありますけれども、やっぱりどちらかというと第一産業ということで、大変じゃないですかね、天気に左右されたり、価格に左右されたり、原価に左右されたりということでね。で、日本でのお茶の需要っていうのは、おそらく数十年前、私の親世代の時よりもお茶っ葉に対する需要は低くなっている。かつ、海外で抹茶に対する、ね、インバウンド需要というのが増えているということで、煎茶に対する需要が低くなっているっていうことを考えた時に、おそらく私はお茶っ葉農園のその経済的事情っていうのはよくわからないですけれども、おそらく多くの農園さんが、苦境に立たされていらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったんですよね、ただこの苦境に立たされたばかりではなくて、自分たちのお茶を、いいお茶を作って売り出す、販売していくという従来の事業、それを守りつつも新しい需要、新しい方向性を模索して、インバウンドにしかり、私たちのような遠方からの観光客しかり、ね、この農園という、農園が生み出す商品ではなくて、農園の風景そのものを体験として、体験サービスとして売り出す、これはこの環境があるからこそ、そしてこのノウハウがあるからこそ、ね、そしてこのお茶が美味しいよという、自分のご自身の商品に対しての自信があるからこそできるサービスだと思ったんですよね、で、長く自分のビジネスを続けていくっていうことは、これは私は自分が今個人事業主ですし、自分自身がスタートしたもので、誰かを雇っていたりとか、この後事業継承をしていくとかっていうことは、今の時点ではそんなに考えてはいないですけれども、私の家業が2代目だったり3代目だったりすることもあったりして、先代のものを受け継いでいくっていった時に、同じやり方っていうのは世の中が変わっていったり、求められるものが変わっていくと、どんなにいいものであっても同じままで長く続けていくっていうことは難しかったりするんですよね、そこにある程度の、ノウハウ、伝統、プライドね、それからもちろん品質の保持があったとしても、やっぱり求められるものが変わった時にそのまま貫き続けるっていうことは難しいところがあったりするわけですよ。その時にやっぱり柔軟に、じゃあ今までの伝統やプライドや品質を担保したまま、何か少しその環境を持っている、自分の持っている武器ですよね、ここで言えばお茶農園そのもの、そしてお茶、ここで生み出されるお茶の農園の品質、かつこの伝統ね、長くやってきたという矜持ですよね、これを生かしつつ、新たな事業展開、新たなサービス展開で収益を上げることはできないだろうかというふうに 考えた時に、この農園ピクニックというのは、茶畑ピクニックっていうのは非常にね、この持っている武器を最大限に生かした魅力だろうなというふうに感じたんですよね。さらに面白いなと思ったのは、こういう茶畑ピクニックをプロデュースする別の企業があって、おそらく私たちが行った農園さんもこのプロデュース会社から、あなたの農園こういうことやってみませんか、やり方だったり集客のためのノウハウは私たちが教えますよ、ね、インスタグラムの運用なんかも私たちがやりますよみたいな感じで、その農園さんに、茶畑農園さんにお話をして、あ、面白そう、うちもちょっとそれを取り入れて新しい需要、インバウンド需要を取り入れてみようかなということでスタートされたんじゃないかなというふうに思ったんですよね。事業を長く私もやってきていて、かつですね、今転換期ということで、ちょっといつになるかわからないですけども、自分の事業形態を新しくしていこうというふうに考えている矢先に、こういうね、自分の持っている武器とその環境を最大限に生かしながら、ね、違う形態もチャレンジされている場所で、大好きな玉木さんとゆとりとできたということはね、私にとっては本当に何かいろんなものが奇跡的に重なったなと思った一日でした。例えば、私自身がもっと何か違うことをやってみたいと思った時に、今までやってきたことをゼロにするっていうことももちろんできると思います。ゼロにしたり、そこの人間関係を全部切り捨てて新天地でやっていくということもできると思うんですけれども、私はそういうやり方ではなくて、今まで自分が積み上げてきたもの、そしてこれから需要があるだろうということ、それをうまくミックスして、かつね、自分のペース、自分の軸と境界線を保ったまま新しいことにチャレンジしていく、そしてそこでもやはり新しい出会いや人間関係や、ビジネス展開っていうのが生まれていくだろうなというふうに考えているんですよね。何か新しいことを始めるときに、私はですね、こっちを始めたからこっちはもうやめるっていうことはあまり取らないんですよ、そうじゃなくて、こっちをやってきたことを次のやることに生かせることは何かないかなっていう形で、取り入れて広げていくっていうことが改めてね、好きだし、そういうやり方が自分には合ってるなというふうに思って、この農園さんでのね、お茶ピクニックに対してね、非常に何かインスパイアをいただいたような気がしています。はい、ということで、すごく長くなってしまったんですけれども、昨日ね、玉木さんのゆとりとに参加したよということで、サムネイルに私と玉木さんの写真を貼っ付けておきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。で、ね、また玉木さんは、6月、来月はまだ未定ということなんですけれども、7月にですね、みなべりんさんと1泊2日でのゆとりとを開催されるということですので、玉木さんの1泊2日のね、ゆとりと、もうこれはね、もうさらにゴージャス、ね、っていう形なので、興味あるなと思った方は、概要欄にね、玉木さんの、ゆとりとの、配信をつけておきますので、よかったらそれも聞いてみてください。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。